はい、
はい、
ということで本日も2本やらせていただきまして、
うん、
ね、もうこれから3年目突入で、
うん、
2人ともちゃんとやっていこうという次第でございますけどね。
あの時はまだ若かったですよ。27と30ですからね。
27、30、
うん、
もう僕はもう折り返しなんか10年前終わってたわけですよ。
始めた年の年になったわけですよ僕は。
そうね、
今30だからね、
う
ん、
どうですか、
こんなじじだったんだな
ってことは。お前よりじじじゃなかったけどな多分俺、
ね、あの階段をね、あの一つ一段飛ばしで登ったんですよ、
うん、
この前筋痛めてね。
うわ
すっごい今股が痛いんですよ。
じじだな、
う
ん、
だから次からは、
うん、
一段飛ばしなように上がっていこうと思いました、
うんうん、
以上です。
いやそれ大事、それ非常に大事です。
できることできないことっていうのをあのちゃんと、
うん、
記憶していこうと思いましたね、そのことがあった時には。だからソフトボールはもう投げないし、うん、一段飛ばしももうしない、うん、もう決めた。
あなたさ多分スポーツやってないでしょ、うん、そもそも最近ずっと
やってない、
やってないじゃないですか、うん、僕たまにやっぱやるんで、うん、なかなか普段行わない動きするんですよ、
う
ん、
まあそりゃそうだ
っていうのは、例えば全速力で走るとか。
あ、はいはい、もうないわ、
ここ何年かしてないし、何年というかもう10年単位ぐらいしてないし、多分マジで
しない
で、俺もやっぱりやるけど、
うん、
抜いてやるじゃない、
まあまあね、
その、うんうん、なんていうか怪我しないようにぐらいの感じでやるから、
うん、
今まで全速力で走るってほぼやってなかったんだけど、う
ん
うん、この間ちょっとフットサル久しぶりに行った時にちょっとなんか思い立って、今全速力で走ったらどれくらいいけんのかなって思って、
スピードとか、
そうそう、
体力とかもね、
やったんすよ。
走ったんすよ、距離は。
距離でもそんな 100m ないぐらい、 50m とかを。いやでもそのね、タイミングが来たらマジで俺の目の前のところに、
うん、いやボール転がってきたりとかしたら ね、
うん、いいパスが来たらもう、はいはい、マジで全速力でいこうと思って決めてたんですよ、
うん、
で決めてあの走り始めて、
うんうん、
でまあびっくりしましたよ、
うん、
僕空中で2回足かいて空を、
うん、
エアージョーダンみたいな感じに一瞬なったんですよ、うん、僕の中で。
いいことじゃん、うん、
であのそのまんま前のめりにズザザザザってこけて、
うん、
全速力3歩ぐらいで、
うん、
もうあの走れなくなっちゃったんですよ。
あなた全速力もできない体なんですか今。
そう、俺もすげえショックで
全力も出せないですか今。
そのなんだろうな、多分合ってないんだよ、
うん、
自分が思い描いてるイメージとその今までの、
要は自分ができるものと、
そうそう、あの、うん、足の力と関係がもうバラバラで、
うん、
もうなんか変な走り方になっちゃった。
頭と体がちぐはぐだから全然できなかったんです ね、 何もね。
そうそうそう、いやーだからちょっとね怖くなったね。
いや怖い
わ、衰えてマジで来てんだと思って、
うん、
あのやっぱ運動会でお父さん転ぶじゃない、
転ぶ転ぶ
走ったら、
うん、
もうあれだよ、
まあね、
まさにあれにな
った。若い時の要はイメージで走ってるからね、うん、
あれをもう恥ずかしいなと見てた、
うん、
俺になってるんだよね、もう。
うわーそうか
なんか悲しくなったな本当、うんっていうね、もう結構年齢も行ってきましたけども、
うん、
都市ボーイズ、ボーイズって言っていいのかね、もう。
いやいいでしょ、
都市メンズで行く、
ダサ
ダサいね、
都市ボーイ、あの
都市ボーイズでいいっすか、まだ
ミスターチルドレンでいさせてよ。
ああまあね、あミスターついてるし、ね、
まあまあね、
うん、
いいじゃないですか。
まあそんな、
うん、
ちょっとね衰えが来てる都市ボーイズでありますけれども、はい、お便りの方来ております。
お願いしますよ。
来ておりますのでちょっと、うん、読みたいと思うんですが、
はい、
ちょっと以前にですね、
うん、
ちょっと前かな、麻酔科医の方から
面白かった、
お便り来て、
うん、
で麻酔科医は自殺が多いと、
ね、
で自殺の方が、麻酔科医独特の、
うん、
独特というか
なんか ね、
あの自分たちの仕事場にあるものを使って自作した自殺キットを作ると、
うん、すごい話です
ね、いう話を、されてね、
びっくりしたわ、
マジかみたいなことを言ってたんですけれども、
うん、
ちょっとそれについての、
うん、
お便りにちょっとご意見をいただきましたので、
うん、
読みたいと思います、
はい、お願いします、
こんにちは、林さん、岸本さん、リスナーのミントと言います、
はい、ありがとうございます。
麻酔科からのお便りを聞いていろいろ考えたので、
はいはい、
現役内科医として補足させていただきますと。
医者が聞いてんだこれ
いつの間にかね、
このすごいな
メディカルポッドキャストになっているという、
すごい
ことなんですけども、
病棟じゃんここも。
いやもうそうですよ、悩みそうだもん ね精神的な悩みも多いですし、
ね、
うん、スピリチュアルもやりますしね。
すごいな。
いやもう本当ヒーリング番組ですよ。
すごいわ、内科医聞くようになったか。
確かに麻酔科医は感謝されにくいというイメージがあるかもしれない、うん、これね、あの前回その麻酔科医が自殺多い理由なんだろうねって考えた時に、
うん、
はいはい、まあ、僕がちょっと感謝されないからじゃないかなとかって言ったんですよね、
うん、それは本当に思ったわ。でも、
うん、
誰か分かんないもん、
それに関して確かに麻酔科医は感謝されにくいというイメージがあるかもしれません、うんうん、なぜなら全身麻酔の手術の時は、意識のある患者さんが麻酔科医を認識するのは術前術後しか会うことがないからです。それから大抵は自分の科の入院用のベッドを持っていないため患者さんの主治医となることが少ないという点も挙げられます、
うん、そうですよね。
けれど麻酔科は集中治療室管理とペインクリニック外来を行っている病院もあり、その場合はまた話は違ってきます、うん、とても感謝されていますよ、うん、と。なるほどね、そういう病棟があるところだと、うん、あ直接会うんですね、
うんうん、
そしてもちろん外科医は麻酔科医に感謝しています、
うん、
なぜなら岸本さんがおっしゃったように麻酔科医人員が十分に確保できない病院では、うんうん、自分たちの科で麻酔をかけ同時に手術するからです。
そうか、自分らでね、
過去自家麻酔と言います、
うんうんうん、
その場合やはり相関時、
うん、
管を入れるっていう時ね、うんうん、と、抜管時の管理を自分たちで行うため、うんうん、非常にリスクが高くなり、うん、事故が起こる可能性があるからです。ですがそういった意味では、他の科目からは技術や職の科という印象もあります、うんうん、そしてさすらいの麻酔科といったようにいわゆるバイト医としていろいろな病院で麻酔の時だけ12時から16時までみたいなアルバイト麻酔をするという働き方もできるので、そういう意味では他の科の医師からは一歩離れた位置にあるかもしれません。
面白い。
まあ、土地柄とかもあるのですが麻酔科医と外科医のヒエラルキーの差がある病院は多々ありますと、
うんうん、
まあね、だからさっき言ったちょっと僕のイメージと、
うんうん、
近いところもあるみたいなことかな。
外科医がやっぱ花形なイメージはあるもん
ね。まあ花形だよね、うん、なんかそんなイメージだよね、
うん、なんかイメージですけどね、うん、まあそれはなんかその
ドラマで主役やるとかもあるけどね、
うん、そうそうそう、ドラマとか漫画とかからのまあ刷り込みもあるでしょうけど、なんかそのイメージすごい強い、
うん
うん、
ね。麻酔科の話ばかりになりましたが内科医らしいことを書くとするなら一つ、うん、はいはい、確かに患者さんの死を見届けることは多く、それ自体はとても辛いことです、うん、慣れることはないでしょう、
うんうん、
しかし患者さんの死自体よりも残されたご家族たちの涙や後悔の気持ちを目の前で見ることの方が大抵の医師にとってもっと辛いのです。
あ、そうか。
どんなに生前嫌われていた憎まれていた方でもほとんどのご家族はあの時あんなこと言わなければよかったとか、
ほうほう、
もっと丸々をしてあげればよかったとおっしゃいます。特に突然の事故で亡くなった場合や最後に亡くなった患者さんと話した時が喧嘩別れだった場合、その思いはより一層強いように思います。ですので私はどんなに腹が立っても喧嘩してでもお互いこれが根性の別れとなっても残った方が後悔しないように笑顔で言ってきますさようならというようにしています。
めちゃくちゃいい先生じゃん
長くなりましたが以上麻酔科についてと、医師の病む理由を書いてみましたと、それではまた次回配信談しています。
まあ、どこの病院か教えてほしいわそこ行きたいよ俺
この人ね、でもね、
うん、
僕、まあ、これちょっと言っていいか分かんないんだけど
絶対名医じゃん。
すごいね、うん、あの経緯で内科医になってるっぽいんですよ、
うん、
ツイッターやってて、
うん、
でその人のプロフィールみたいなのが書いてあったんですよ、うん、で僕見たら、
うん、
この人が内科医に転身する前の仕事、
うんうん、
絶対当てらんないと思うよ。
ヤクザ。
あーちょっと違う。
近い。
全然ち、あー、まあ、
プロボクサー。
あ、近くなってきた。プロ何
々。プロ何々、プロゴルファー、うん、猿。わかんない。なんだろう。
プロ雀士。
なんで？
麻雀のプロから内科医へ転身したと。
なんで？
聞きたいよね、うん、でもそこはまああんま書いてないからあれだけど、
モーパイみたいに
病気を見つけるみたいな、うん、ねなるとかそういうのあるし、麻雀も頭すげえ使うやつだからなのかなとかね、うん、ちょっと思ったけどね、
いろいろ面白いな、
まあまあ面白いし、
でもほんまにその先生のとこ行きたいわ、
ちゃんとね、やっぱ、うん、でももうこれをね、あのメッセージもらった時に思ったの、うん、もうまあやっぱりお医者さん大変ですね、
うん、大変、
あそのね患者さんの死自体、まあこれもね慣れることないし悲しいって言うけど、うん、残されたご家族の
辛そうだ
を見るのがとても辛いと、
うん、
これはそうだね、うん、そうだろうなと思いましたよ ね、まあ、ね言われて、
そっちの確かにケアって、うん、要はお医者さん側にならないと分かんないわ、確かに、
ね、
なんかその、うん、亡くなった方を見る、
うん、
ずっと自分がね世話してた方が亡くなったっていうお医者さんって確かにすごい辛そうだなと思うけど、うん、じゃなくて家族側を見るっていうのは、そうそうそう、確かにお医者さんじゃないと分かんない、
ね、うん、
そっち行かないわ目あんまり俺は。
で逆側のさ、うん、そのねその立場でいる時はもうそんなの考えられないだろうし ね、
まあね、うん、いやー大変、本当大変だな、
ちょっとね勉強になるなって思いました
よ、すごいわ、
うん、いやーそういう方々がね、うん、まあ皆さん聞いていただいてるんで、
ちょっと言えないな、
ちゃんとしなきゃなって思っちゃいました
、ふざけたこと言えないよ本当に、
まあ、それはそれでまた別ですけどね、
うん、
まあまあそうそんな反応もいただいたんでね、
うん、逆に僕相談していいですか、
面白かったなって、
あ、聞いてくださってんだったら、はいはいはい、お医者さんに
ね、いいよ、いいんじゃない、
僕病院にねマジで行かないんですよ、
行かないですね、あなた
嫌いで、
うん、
その地元の岡山の、
うん、
まあおじいちゃんがね、
うん、
亡くなられた時に、
うん、
要は入院しちゃったんですよ、
うん、
亡くなるまでね、うん、その時にあんまり要は僕の子供の目から見てね、あんまりいい先生と僕言えなかったなって思っていて、他のその要は親とか、
うんうん、
その要は本人からしたらいい先生かもしれないけれども、俺から見たらなんかすごい冷たいなみたいな、
うん
うん、あの
どこを見てそう、
嫁いついつです、まあまあ好きに過ごしてくださいみたいな、
うん、
ふーっとどっか行くみたいな
そんな、
あなんか
それすごいね、
うん、なんかなと思って、うん、まあ、なんて言うんでしたっけあれって、うん、ターミナルなんとかみたいな、なんか言うんですよね、
ターミナルなんとか
なんとかみたいな、要は手術を受けられる体じゃない人は死ぬまでをすごい穏やかに暮らせるようにみたいな、ね、うん、ターミナルケアか、ケア
病棟の
ターミナルケアです
、ターミナルケアじゃないんじゃない、あの
なんかそのやつ、なんか
ターミナル
確か終点のみたいな、
ああそういうんだ、
確か終点みたいな、もううん、要は亡くなるまでを緩やかに
生きていこうみたいな、穏やかに、
要はあの痛みを
ホスピスなんとかじゃなくて、
痛みをなんか取り除く、
うん、
うみたいな、
わかるよ、
穏やかにみたいな、確かターミナルケア、確かそんなこと言うんですけど、
うん、
うん、
ターミナルケアか、
確かそんなこと言うんですよ、うん、うんうん、なんかそんなもなく、
うん、
もう普通にもうあの嫁いついつです、どうしますみたいなことを言って、どうしたらいいんですかね、それも家族で考えてください
すごいね、
で
そこまで
突き放
した感じなんだ、
忙しいんかなと思って、
うん、
なんかそんなあんまりなんか、まあ、そういうの
が、
うん、あんまりいいイメージないなっていうのと、うん、なんかね荒いなと思ってて、
何を聞きたいのその、
うん、だからその病院を僕も全然行ってないんですよ、
うん、
なんかそのまずいじゃないですか当然、
いやまあ悪いところがなきゃまああれだけど、うん、
それいつぐらいから行った方がいいんか、でも今すぐ行きゃいいのは分かるんですけど、なんかその行かなきゃいけないぞっていう前兆みたいなのが欲しいんですよ僕
行かなきゃいけない前兆は体調が悪い時でしょ、
今行きゃいいには思ってるんです、その要はあれですよ、健康診断ですよ、1年に1回とか、
うん、
1年に数回とかあるじゃないですか、はいはいはい、それ行った方がいいのは分かってるんですけど、
うん、
30ってまだ早いんかなってやっぱ思うんですよ、
いつから行ってない、逆に言うと
健康診断、
うん、
学生以来、
ああそう、
うん、
全部断っ、なかなかだね、俺よりやばいねそれ、
全部言ってない、
いやそれやばいと思います、
うん、で、
うん、
10年ぶりぐらいにこの前40で出たから行って、インフルエンザで、
うん、
それぐらい、
うんうん、
それ以来 何も。
そういう時についでにとかやっちゃえばいいんじゃないの。
なんかあんまり病院痛くないんですよね。
よく言うのは、なんだっけ、40ぐらいかな、うん、になると、あの人間ドックをやるとかいう時期が来るんだよ ね、うん、ね、確かあの、うん、一般企業でお金が出て行ってこいみたいなのが確か、うん、そう40だか50だかあるんだよね。
苦手なんですよね。
まあ僕は別に好きじゃないですよ、その診断とか。
わかるんですけどね、その要はかかってしまった後に行っても意味ないじゃないですか、ね、だからまあ早期発見がすごい大事なのは分かるんですけど、うん、なんかもう嫌なんですよね病院、そういうことも
あったりとか。だからあなたは舐めてるんですよ。何を？病気を。
ああそうか、自分が健康体でいつでもいられるだろうと、うん、
そうそう、
うん、
ある種だからそれは、
うん、
あの舐めですよね。
いや病気を舐めてんじゃなくて自分の体を信じてる逆逆
じゃあ信じとけよっつった
そういう人がなるんですよね絶対。
いや絶対そうでしょ、う
ん、てか絶対言った方がいい。わかるんですけど、
この間ね、ちょうどテレビ見てて、
うん、
健康診断みたいな話してたんだけど、うん、あの今井さんっていたでしょ、役者の、結構あの、
うん、
なんか突っ張りっぽいような感じ、
今井
正幸さんだっけ、
うん、
がなんかがんだっけかんでなんか亡くなって、でその時にその梅沢富美男さんが、
うん、
すごい仲良くしてて、
うん、
梅沢さんも結構そういうの、何行かないタイプだったと、
うんうん、
だけどその今井さんが病気になって、うん、今井さんに亡くなる前にもう本当に俺が死ぬ前に、
うん、
必ず一度は行ってくださいと、
うん、
でも行ってくれないなら今後も一切仲を
立ちます
と、うん、もう口を聞きませんみたいなぐらいまで言って、でくれて、でそれで行ったら、
うん、
ポリープが見つかって、実はやばかったみたいなのがあったんで、
だ
からある種命の恩人だっつって感謝してるみたいなこと言ってたんですけど、うん、それぐらいその外部からの強いきっかけがないと、うん、なかなかやっぱ普段行きたがらない人行かないから、
うん、だからすごいお医者さんが正義、要はブラックジャックとかじゃなくて、ちょっと悪いとこもあるじゃないですか、うん、ブラックジャックって、
ね、あるある、
うん、いいところもあるんですけど、うん、じゃなくて
100% 正義の人ではない感じね。
そうそう 100% 正義のやつばっか見てる、要はこれ以上嫌いになりたくないから。あんまりブラックジャックも好きなんですけどねものすごい、
うん、
イルカと仲いいとかね、そんなの、うん、ちょっと一回置いといて、うん、だからすごい、要はあの悪いお医者さんが出ない、
ああ、うん、医療もの、
医療ものばっか見てる、うん、
最近でもちょっと減ってきてません？
うん、
確かに。やっぱちょっと、
ね、最近なんたらハウスっていうなんか医療系の漫画出てますよね。5巻ぐらいまで出てる。
ああ、それわかんない、知らないかも、
うん、なんかレントゲン技師かな、放射線技師みたいな、
うん、
違う、それが主役で、その方が主役でみたいな感じのやつ出てるんです。それも悪者出ないんですよ一人も。
うん、
それ今すごい楽しく読んでる漫画はね。
でもお医者さんってさ、
うん、
やっぱ信頼したい人じゃない、
うん、
その無条件で、
うん、
でも結構難しいじゃん普通に考えて。それって
そもそも小さい頃から病院にあんまり行ったことがなかったから信用してないもの
でしょ、う
ん、
で俺もあるそのきっかけがあって信用しなくなったんだけど、
うん、
まあ、それからはやっぱ自分でも調べるんですよ、
うん、
もう行く前と行った後、
うん、信用できなくなったっていうのは、
うん、
病気でもないお母さんをなぜか診察してたとか、そういうこと？
いや、それ
家で
それは別にいいよ
いいんかい
それぐらいなら別にいいけど、
なんでだろうっつって、なんで診察してるんだろうっつって、ねうん、
いつも、
うん、
よく来るけどみたいな、
よく来るけど
夜にやって、うん、会心に来るけど、
こそこそこそこそしてるけどなんだろうっつって
ね、
うん、
やたらと
オペを始めますって言ってるけどオペしないけどなんでだろうって
ね、聴診器つけないでいつも聞いてるなとかすごいね思ってたけど
触診ばっかりするなっつってまあいいっすけど、
ね、
そんなこと
は、ね、まあまあ
まあ、その病院が
なんか、まあまあまあそう、うん、僕の中でちょっとあんまり信用できないお医者さんに当たった時があって、
うん、
でそれ以降をあんまり信用 しないようになって、
うん、
で自分で調べるんですよ、もう病状から
すごい
必ず調べて、でそれと全然違うあさってな感じの診察されたなと思ったら、
うん、
すぐ違うとこ行くんですよ。
セルフセカンドオピニオンかい。
セカンドオピニオン行くんですよ。
すごいなそれは。
で、まあ、それがうまくいった時もあったから、
うん、
100% もう信じてないですけど、
うん、成功体験しちゃうとね、そういう意味では、う
ん、だねそれはね、うん、本当はでもやっぱどっか先生って呼ばれる人は信頼したよね、
うん、ああまあね、
うん、うん、でもそれがね人間だからなっていうのがあるんだよね、ま
あ、まあ それはある
難しいよね、うん、
こっちも人間だしあっちも人間だから、そうそう、それは辛い
ことだったんだろうし、あっちもだってね全員好きなタイプの、
うん、
ね、感じが来るわけじゃないもんね、
そういう目で見てないですけどね絶対、
そう、
うん、見てないっす、
別に好きなっていうかあれよ、人間的に合う合わないってことよ、
そういうことね、
うん、
うん、
いやでもこういうのをでもね聞いたりとか見たりすると、うん、ちょっとあのやっぱ大変な仕事だから、いやそれ
大変なの分かるけどね、
うん、
うん、
なるべく負担かけないようにとかね、うん、思っちゃいますけどね、
まあね、いいとこ行きます、病院っていつもその要は町のクリニックとかじゃなくて大学病院みたいなとこ行きます、
内容によるそれは俺が自分で調べちゃうから、
それすごいな、調べるっていうのは意味わかんない、どうやって調べるんですかそれ、
自分の出た症状を、うん、
愛知から
検索してって、うん、でいくつか出るもん、いくつかの、うん、だってそんなにないじゃん、 そもそも
喉痛
なることが
たくさんあるしね、
うんうん、でそことかやっぱ症状、今は症状入れれば出てくるから、うん、普通に
大体ね
何個か絞れて、うん、でそれで専門的なところに行くべきか、うん、まあ普通にほっとけ治るレベルのものなのかを一回まず判断して、うん、でなかなか治んないとか、うん、近くのとこ行ってダメだったらもうすぐ違う専門のところを探す、
あそりゃすごいな、俺も一番近く行っちゃう、
うん、一番近くがでもちゃんと信頼を受けるって思うところだったらいいじゃん、
うん、でも行ってないですよ
10年、別に信頼置いてないんでしょ、
置いてないですよ、たまたまもうあの電車乗るのがめんどくせえから、
うん、まあまあわかるよ、
うん、
俺もだってそんなならないから、うん、で今までなってないから数回だけど言ってもね、うん、ということでね、じゃあ次のお便りいきましょうかね、はい、都市ボーイズ様、
はい、
こんにちは、
ます
京都の三つ目堂と申します、お、
はいはいはい、
いつも楽しいお話ありがとうございます、いや
こちらこそありがとうございます、
早速ですが相談があります、
あらなんすか、
以下、うちの店にたまに来るお客様、
うん、
かっこ男性がご来店のたびに手土産を持ってきてくださるのですが、
うん、おいいことじゃないですか、
それが毎回腐った果物なのです、
はどういうこと
それだけのことなのですが
いやいや怖い怖い怖い、
毎回私はその食べ物を食べずに捨てるという行為に罪悪感を感じてしまい、
まあ腐ってるとはいえね、
辛くて辛くて仕方ありません、
うん、
これはやっぱり嫌がらせでしょうか、
いやなんだそれ、
それか女に腐ったバナナを食わすという何か特殊なプレイのようなものなんでしょうか、
うん、それはもう三つ目堂ですね、
かっこ考えすぎでしょうか、
もう、
あとこういう場合、
うん、
いつも腐ってる果物くれるよねとはっきり言うべきでしょうかいただき物なだけに言うのも気が引けます、うん、どうしたらいいでしょうか、都市、うん、ボーイズのお二人の見解をご教示ください、うん、よろしくお願いいたします、
はい、
ちなみにこの間はそのお客様にいただいた腐ったイチゴをそのままお茶菓子として出してみました、うん、三つ目堂よりと、
うん、
ね、三つ目堂さん、ね、
面白い人だな、
長く、
本当に、
ね、聞いていただいておりますけども、うん、あなたね行ったじゃないですか、
京都行った時に行きましたよ、
ね、
三つ目堂
ね、ちょっとやっぱ変わったあの女性の方だという情報を、ね、
綺麗な方でした、ちょっと変わってる人でした、やっぱ話してみると、
何これ、
うん、腐った、
お客さんでご来店のたびに手土産持ってくるってさ、うん、なかなか乗客っぽいじゃないですか、うん、それだけ聞くと、
うん、
それが腐ってる果物って
意味わかんねえな、
どういうことなんこれ、マジで怖いんだけど、ちょっと
地獄から来たんじゃない
何これマジで分かんないんだ
けど、墓場とか
そのすっげえ遠くから来てんのかな、
うん、ああその
来るまでの間に腐っちゃうとか、
うん、どっかで捨ててこいよ、でも僕だったらこうするなっていうのもされてるんで、
でこの
場で出しちゃうっていう、
うん、
うん、
出してみます、
ありがとうございます、すごい美味しそう、あ、じゃあちょっとお茶菓子というかお茶のね、あの相手として出させていただきますねって言ってカットして、うん、ジュクジュクの腐ってるやつをその場に出して、 食うんかなっていうのは
見る。俺ね、でもこの一個気になってるのが、腐り具合どれくらいなのかなっていうのが実は気になってて。
臭いんじゃないですかもう。
要はさ、バナナとかって腐りかけだったら別にね、うまいって言うし、
水木しげる大好きですしね、
わざとやってるのかわかんないけど、その見た目でもうすぐ腐ってると分かるようなものなのか、
例えばですけどリンゴだったら、ちょっと黒くなってるのはまだ食べられるじゃないですか、ちょっと柔らかいとか、
おばあちゃんとか全然平気で食うじゃん、
そんなんじゃなくてもへっこんでて虫湧いてるくらい腐ってるってことですよね、
どのレベルなのかなって、だそのさ、俺その、その度合いで、わざとかどうか分かると思うんだよ、
でもここに送ってくるぐらいだから相当腐ってんじゃないですか、もうリンゴが水分なくなってもう細くなってるみたいな
干しいちごみたいになってる、
そうそうそうそう、
それなのかな、
すごいな、
でもこれでもさ、毎回そのね、捨てさせるっていうのが目的なのか、食わせるのが目的なのか、嫌われてんのかなこれ、
わかんない、でも三つ目堂さんが描かれてる絵が、
とんでもないエキセントリックなやつじゃない、
イクラとかなんかイチジクだったかな、
あ、イクラなんか言ってたね、
イクラはなんか命だったなっていう、要は生と性なんですって、
性ってあの字が違うってことでしょ、
そうそうそうそう、性的な性癖の
性交渉の性と、
そうそう、性と生きるの方、
生きるの、
でそれを どっちも絵の中で要は表現するみたいな、確かそういうことをおっしゃられてたんですけど、だから腐ったものを差し出すことによって、これも
試されてる。
そう、いやセクションとしてんかないかな。ほんまに。
でじゃあこれは口説いてるってこと。
口説いてんだと思う俺は。
腐った果物によって。
腐り果物で。
これ何表してんだろうねマジで。
腐った果物ちょっとやらしいじゃないですか。
わかるわかる。それはわかるよ、ちょっと。
そうそう。
それこの方もだって分かってるじゃん、ちょっとその女に腐ったバナナを食わす特殊なプレイのようなものでしょうかと、
ああそうだと思う、
言ってるから、でそれ当たりっていう可能性がある、
前ね僕アダルトビデオの表紙に、一言添えるっていうアルバイトしてたんですよ、で、すぐ辞めちゃったんですけどね、それがもう全然お金なんないから、
あれでしょ、要はキャッチコピーみたいなのつけるでしょ、そうそう、キャッチコピー
みたいなのつけるみたいなアルバイトして、アルバイトっていうか先輩からね、やってみないって言われてやったんですけど1日だけ、でそれで1本むちゃくちゃ売れた商品があったんですよ、俺がつけたキャッチコピーで、
中で
そうで熟女ものなんですよ、
で熟してんじゃん、
売れた柿を力いっぱい握りつぶせって書いてあるSM ものでね、売れた柿を力いっぱい握りつぶせって書いて、その作品がめちゃめちゃヒットしたんですよ、だからその売れたっていう表現なんじゃないかな、腐るというよりは、
だから俺はそれが気になって
た、腐り具合でしょ、だから言ってるね、
腐りかけを売れてるっていう風に捉える感じ、
メッセージじゃないかな、
ね、俺もそうっていうか絶対にさ、気はあるか、もしくはすげえ嫌いかじゃん、これ
嫌いだったら来ないよ、
だからすっげえ嫌がらせ常にしたいタイプ、
だってそれ目に見えるところで、要はガラス
割ったりとか、でも完全なイカレ野郎だよ、
ガラス割ったりとか、シロアリを這わすとか
、だってこのサイコパスっぽいところあるじゃん、この毎回来る、男の子、毎回来てくれる、で多分相当感じいいんじゃないかなと思うの、この
絶対口説いてると思うな、それ
くどいてるよね、この感
じね、ちょっと特殊ですけど、ちょっとっていうかだいぶ特殊ですけど、
でもさ、これに関して言うと、この三つ目堂さんの方もちょっと特殊じゃないですか、
特殊
だから一筋縄でいかないと思って、ちょっとなんかいろいろひねっちゃったのかなっていう、
気になってんじゃない、どっちももう考えてんじゃなくて、
確かにね、
腐ってるものを渡すっていうこと、なんであの人はって思うと
100% でもドキドキしない、その人来たら、
する
うわまた来たって、
あれこれ好きなのかな、
ね、あそういうことかもね、
かもしれない、
じゃあ口説いてるんだ、
絶対口説いてるわ、
好きなんだよこれ、分かったわ、そういうことですわ、
あの星新一のショートショートの、
ショートショート、
中で、車で バーンぶつけて、うん、でそれを親身に「すいませんでした」って言って毎日毎日、うん、要はあのお見舞いに来て、うん、あの好きな人と結婚するって話があったんですよ、うん、とか自分が仕事したい相手にバーン車ぶつけて「すいませんでした」って言って、うん、実は僕こういうお仕事をしていて、あなたはどういう仕事してるんですか知ってるんですけど聞くんですよ、うん、でこういう仕事してて「ああそうなんですか」ってむっちゃ仲良くなって、
偶然を装って
とか、ね、装って跳ねて仕事をするっていうのがあって、うんうん、それじゃない、ほんまにもう
当たり屋みたいな、
当たり屋みたいに
当て屋みたいな、
要はそのほんまにどんなことでもいいから印象
付けさせて、きっかけをね、
うん、
これだって 100% 印象残るでしょ、
残る。
でこの人さ、男の方ね、うん、うまいなって思うのは、うん、やっぱお客さんだから、
うん、悪く言えない
し、悪く言いづらいっていうのをちゃんと利用してる感じがして、うん、でこのなんていう、本当に微妙なやり方、
うん、
こそなんていうのなんて言っていいか分かんない微妙なところをついてくる感じ、うん、この人すごい天才かもね、もしかしたら、
ね、売れっ子なんじゃない、何かの
行かれてるもん、
うん、売れっ子写真家とかじゃない、
売れっ子八百屋なんだろう、
すごいな、でも面白いこと考える人ですね、腐ったものを渡して告白するっていうのは、
うん、これはでもね、まあこう言っちゃなんですけど、これ三つ目堂さんにもこういう人を引きつける何かがある気がするから、
わかる、私男悪いんですよねっていうのは、自分が好きなタイプが同じじゃないですか、うん、っていうのは好きになられるタイプも一緒なんですよ、
うん、
だから男悪いっていうのは自分のせいだって僕毎回思うんですよ、
うん、俺も男運悪いっていうの嫌い
なんですよ、だからそれを自分が引き寄せてるもんだから、自分が好きなタイプが一緒と同じで、
うんうん、
自分を直せって思うんですよ、
うん、そうだね、全くその通り、
動画悪いわ
だから腐った果物食え、うん、
腐った果物もらった時に、
うん、
腐ったところをむしゃむしゃ食べながら目を見ながら
あ、でもそれも逆に来なくなるかもね、
で目を見ながら見たら
食い散らかせば、
うん、拍手くれるかもしれない
、誰がそれどういう状況、
みんなが周りから出てきて、
ね、
わらわら出てきて、
おめでとう
っつって、おめでとう、
エヴァンゲリオンみたいな、
おめでとう、ありがとう、うん、
なんだそれ、
それからも来なくなったって。
でも、うん、確か追っ払いたいなら、
うん、
それぐらい逆にインパクトするをしないと、そうそうそうそう、もうないよね、
うん、
来なくなるってことだね、
まあね、
何をしてるんだこの人たちは京都で
ね、
不思議だわ、
京都面白いところだな、
なるほどね、
うん、
面白いっすわ
ね、面白い、
う
ん、
いいお便りありがとうございます、本当にもう一個ぐらいある？
どうする？終わる？もう一個、じゃあもう一個やりましょう。
あ、じゃあすごいシンプルなの、一個簡単なやつ。オカルトネーム、パズニーさんから
来ました
。林さん、岸本さん、こんにちは。
こんにちは。
いきなりですが質問です。
はい。
心霊番組などを見ていて思うのですが、
はいはい、
なぜかデブの幽霊を見たことがありません。幽霊といえば痩せているイメージばかりです。なぜでしょうか、
うん、満足してるから。
え？どういうこと？
デブはもう満足してるでしょ。食欲も満足してるでしょ。満たされてるんです
よ。ああ、その幽霊は、うん、じゃあその、何その
この世に、
この世に、お前怒られるわ。
非業の死を遂げたデブはいない
し。いや、俺逆かと思うよ。それで言うと、非業の死しかないでしょ。デブなんて。
ああ、そうかな。
食い物への未練がもう全部残っちゃうでしょ。
うんうん、いや、恨みっていうよりは、
うん、
食に行くから腹立つことあっても、
うん、
食ったらもうオッケーでしょ。
なるほどね。
うん、だから恨みを、あの恨みを持たないデブは
そんなことねえわあの世にすごい美味しい飯あるんじゃない、
あ、いい話だなそれ、
だからもうみんな行っちゃうんだよ、うん、そっちに、
まあね、
デブは
確かに太った幽霊は見ないな、
ね、これね、俺結構本質ついてると思うんですよ、うん、質問として、うん、っていうのはあのやっぱデブの幽霊って怖くねえじゃんって思っちゃうところがある、うん、あ、
怖くない、全然怖くない、
やっぱりこれはまああんまりね、うん、言うとあれだけど、やっぱり幽霊ってほら、
うん、
嘘で作られるものも多いから、
うん、
その時にデブはまあ使わないでしょ、
うん、
で本物の話もあると思うけど、
うん、
それは別として、
うん、
フェイクでデブわざわざ使う奇得な人いないと思うから、う
ん、まあね、
でそこじゃないかなっていう、うん、ことですよ、
シネスポット行ってね、
うん、
例えば病院、
うん
うん、例えば旅館、
うん、
何でもいいですよ、行って、
うん、
チュパチュパ チュッパってな聞こえるな、うん、なんだこれっつってチュッパチュッパっつって、
うん、
で階段登っていってね、うん、チュッパチュッパ聞こえる方に行ってみると、うん、そしたら手についた多分味がついたんでしょうね、うん、なんか食べた後で、
うんうん、
それをペロッペロ舐めてるデブの幽霊がいたって言ったら
ハッピータンの粉がついてるそうそうそう、うん、
ついてるやつを舐めてるって幽霊いたら、
うん、
全然怖くないじゃないですか
ちょっと怖いな逆に怖かった
あ、まあ、すかあみたいな。
そうね、
いやでも袋の幽霊がいてね、
うん、
袋菓子の幽霊がいて
それもう設定がめちゃくちゃ
で袋菓子のまあカールがあるとしてね、
うん、あるとして、
うん、カールの幽霊がいるとして、うん、でそのカールの幽霊を掴んだデブの幽霊がいるかって、
うん、幽霊を幽霊が掴んで
いるって、
うん、勧められて
くる、勧められたりとか、その話であっても全然怖くないじゃないですか。面白いけど、
ね、耳元で、
うん、
なんかねあの、うん、囁いてるかなっていうような状況だったんだけど、うん、
はいはいはいはい、
なんかふっとこうカールを耳に入れられてみたいな、うん、全然怖くないみたいな、
うん、いいイヤリングですね、う
ん、何これみたいな、
ね、
やっぱソフトクリーム食べてる幽霊とかはね あんまり見たくないよね、はいはいはい、シンプルに
チョコミックスね、まあ、バニラとチョコミックス ね
であんまりにちょっと乗せすぎちゃって何個か落としてるみたいな、
ベチョベチョのね、
ちょっとやっぱイメージでしょ、
うん、なんか満たされてるし太ってる人は、
うん、すごい偏見だと思うけど、
お腹が太ってる人に悪い人いないもん、いるわ、
いるよ、
うん、いるよ、
悪の塊みたいなやついるよ確かに、どうだろうな、
まあジョン・ウェイ・ゲージ太ってるもんな、
どでもどこまでのデブなら出るかね、幽霊って、
うん、でも心霊写真にはデブいますよ、
あーなるほど、うん、そっかそっか、
あの海外ですけどね、日本はあんま見ないけど、あの海外の心理写真は
そうかも、
うん、結構はしゃいでるやつとかデブもいますよ、
日本が痩せてるだけかも、うん、もしかしたら、うん、
ね、
うん、
海外いますよ、
日本人ってやたらと細くしようとするよね、
するする
幽霊
やったらガリガリ
ガリガリにね、
餓死したんかっていうぐらいね、
ね、確かにな、うん、それは日本人の幽霊感なだけかもね、
うん、
あ、そうかも、
うん、海外はまあ、ま、多くはないけど、まあ、
多くないよね、でも、うん、
肥満体の幽霊っていうのはあんまり見ない、ね、
うん、ガリの方がいいんだろ
うけど、そうそうそうそう、
確かにね、これはでも番組で言うんであれば多分そうかも、俺心霊番組でっていうことなのね、
うん、
このパツニーさん見ていて思うっていうことだから、
うんうん、あ、そうかそうか、
番組ではもし仮に本当に見つかったりしても出さねえ気するわ、
うんうん、まあね、
あのなんか緊張感がなくなる気がする、
うん、笑っちゃうもん、
うん、ね、そこだよね、ここでデブの幽霊がねって言った時点で、うん、うん、ってやっぱ引っかかるじゃん、うん、ちょっとその一個別のところに、
う
ん、
まあね、100キロ割ろうかという
巨漢の
巨漢の
ちょっと怖いか、
うん、
まあまあでも使わないでしょ、
まあね、
普通の心霊番組だから、
ふくよかな幽霊がねっていうのはなんか生きる感じするじゃないですか、ふくよかっていうのが ね太ってるっていうのが、うん、あの生きるっていう言葉にちょっと結びついたりするから、飯を食らってて、
やっぱさ、デブイコール飯食うになるじゃん、
うん、
で飯食うイコール幸せそうに見えるっていうところになんか行き着いちゃうから、
うん、そうそうそうそう、要はなんか死となんかちょっと遠いイメージがある、
ね、イメージとやっぱ遠すぎるから、うん、敬遠されてるだけなんだ
もんね、岸本さんが言ったさっき天使ね、天国にすごい美味しい食べ物があってあの下界には降りてこないっていうのはすごいいいなと思いましたね、
可愛、うん、い回答でしょ、
可愛、うん、い回答子供にそう言いたいもん、
そうだ、ね、
なんでデブの幽霊は出ないのって言ったら、うん、天国にすごい美味しい食べ物があるんだよ、だから下界に降りてこないんだって言いたい、ね、それはいいですね、
天国でね人の魂食らいまくってるから
怖いな、それ
いいんだよ、
怖いな、
まあそっか、でも面白いね、確かにっていう感じ、うん、その言われたらさ、確かにって思うやつね、
うん、
うん、いい質問、池上さんが
幽霊とかね、
褒めそう、
メガネの幽霊とか、
メガネは
いるわ、
いるでしょ、
うん、
うん、たま、まあでもそんなに多くないか、
ギャルの
ギャル霊ね、
ギャル霊、うん、
ギャル霊、
黒ギャル
いないね、
黒ギャル、
黒ってまずないでしょ、だってその色的に、
うん、
顔色のいい幽霊ってあんまいないもんね、
うん、まあね、でも自転車乗ってる幽霊とかいるんですよ、
顔色いい、
あ、顔色いいとかじゃなくて、
ああ、その霊の種類とし
てと変わったやつで言うと、
ああそういうことね、
あのあと二人乗りやってくるとか二人乗りの幽霊とか、
ああなるほどね、
あれです、どっちもですよ、幽霊っていうのは、
え、
あの前も幽霊だし後ろも幽霊、二人乗りしてる自転車も幽霊、
普通に乗ってる人の後ろに張り付くとかじゃなくて、幽霊同士の、
うん、そうそうそうそう、
二血、
うん、東南アジアのね、あの動画で見たのは、
はいはいはい、 アジアでなんかね、あの株乗ってるみたいなのとかあったよね。
あったあったあった。し、あの生きてる犬を散歩してる幽霊もいるし、
あったね、あった
ね、ありましたよね、前動画一緒にいましたけど。
そういうのも犬も幽霊じゃんみたいなやつとかね、
まあ、犬も幽霊もありますし、結構海外はある。
なんだろう、海外の方がやっぱりあれなのかな、そういうなんていうの、ちょっと変わり種に対して抵抗が少ないのかな、
まあ、死に対するそういうなんか
価値観が違うのかな、
ちょっと違うんでしょうね。あっちはもうね、だって葬式むっちゃなんかパーティーみたいにするじゃないですか。
あっちはってまあ限られてるけど、うん、そんなにはないけど、
まあ ね、
うん、まあね、確かに、
うん、ミャンマータイとかあの辺りはね、だから
それはあるかも ね、 ね、その死んだ後に派手にやると、
うん、
なんかさ飯とかいっぱい出してとかいろいろやると、うん、ちょっとそのなんつうの、普通の体型の幽霊とか出るかもしれないね。
まあね、
日本って俺出さないでしょそんなに、その、
うん、
なんつうの、うん、おごそかにこうさ、そうそうそう、大人しくみんなやるじゃない、
しかもあまりね美味しくないというか
ね、
うん、
飯もまあみんなで食う分にあるだろうけど、
うん、
その棺桶の中に入れたりとかそんなしないしさ、
うん、それにしないですよね定食とかね、
うんうん、好きだったからつってあんま入れないじゃないですか、そうそう
そう、好きだったよなーっつってお前って、
うんうん、ね、なんかでもすげえ前さ面白かったのあったじゃん、
好きだったよなって、
死んでから体型変わったとかさ、
うん、
なんかなかったっけ、
死んでから
投稿で、あの生前のお父さんがなんかが死んだかなんかで、
うんうん、
おじいちゃんかお父さんが死んだ で、うん、で生前のそのお父さんの幽霊が寝てる時かなんかに出てきたんだけど、うん、その幽霊ちょっとふくよかになってたみたいな、
う
ん、
ああでもそれで言うと亡くなった時の体型ではない時もあり、普通にありますよ、
亡くなったと、
うう要は、うん、あの亡くなったおじいちゃんだとしてね、
うん、
若い時のおじいちゃんが出たりとかもしますし、
あ年齢が違うとかね、
要はその生きてる時のいい時の
なるほど、
おじいちゃんが出るみたいなのはあったりするので、
時系列がどこ選ぶかは、
うん、ただその人が今も生きているならば頭はハゲてるだろうし、ふくよかになっていただろうっていうのはあんまりないですよね
そう、うん、俺なんかそれこれだったかなんかで聞いた時に
面白いですね、
面白いなって思って、うん、そのパターンあんま知らないっていう、うん、
すごい面白いですね、
覚えてる、うん、うん、なるほどね、
まあまあいいお便りだわ、
うん、結構これいろいろあの話が広がりそうなねお便りですね、うん、
濃いお便り全部、
うん、よかったですね、
うん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ということでもう今日は終わりということなんですけども、はい、宣伝ありました、
宣伝は大丈夫です、どうなんです
か、はい、じゃあいつもの言いますけども、はい、こちらツイッターやっておりまして、都市ボーイズとツイッターの検索していくと出てまいります、こちら最新情報など、常に更新しておりますのでぜひフォローなどしてみてください、あとブログがございまして、こちらは、はい、都市ボーイズとか都市ミナとかでも Google 検索すれば出てきますので、そちらさポッドキャストにない分の、過去のアーカイブ全部揃っておりますので、昔のはこちらから聞いてください、あとメールアドレスございます、toshiboys02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります、今日みたいにね、あのいいお便りいっぱいいただけるとこちらも助かりますんでぜひお願いします、
はい、
あとですね、ヒマラヤ FM という媒体の方でこちらの兄弟番組みたいなのもやっておりまして、都市ボーイズ日記というのも、配信中でございます、はい、こちらはオカルトは全くやっておりませんので、都市ボーイズの、ま、雑談を聞いていただくというような番組でございます、はい、こちらもよろしくお願いします、じゃあ締めますよ、はい、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です、
ユミナユミナユミナ、
ありがとうございました、
ございました、
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。